この番組では同じ家に住み続けることを諦めたどうしようもない夫婦の日常をお届けします。
こんにちは、イエステポッドキャストへようこそ。シシドジョーと同じ誕生日の香織です。
木村拓哉と一日違いの誕生日の高圭元です。
一日違いかい。はい、こんな二人でお送りします。
はい、シシドジョーってあなた何歳なんですか？
34です。
すごいね、シシドジョー。
はい、でも誕生日としてネタとしては面白いかなと思って、
なるほど、
いつも誕生日ネタの時には使ってます。
へえ、20代の人分かんないですよね、多分ね。
なんかあれでしょ、あのお顔になんかポクポク入れてる人でしょ。そうそうそう、なんか昔さ、うん、誕生日辞典みたいなのを見つけて普通さ、そう、木村拓哉とか、うん、何こう岡田准一とかちょっとかっこいいのを見、うん、どこが近いっていうのに、うんうん、私はシシドジョーやって。
ああ、いいですね。
マジか、
シシドジョーだけ。
あとはね、マーマレードボーイの主役の萩原美穂と一緒です。全然分からへんわ。私と同じ世代の女子は分かるはず。
ああ、僕はあのコマネチさんですよ。
コマネチさんってギャグの？
ギャグのコマネチさんとか。
え、コマネチさんってギャグの元になった、
そうそうそう、スケートのコマネチさん。まあ体操ね。スケートじゃなくて。
そうなんや。うん、へえ、はい、はい。この話で私たちの誕生日が分かった人は。どこまでいるんでしょうか。ま
あ、調べたらわかるけど、そんなすぐ叩いたらわかるけど。
せやな、
うん。で、ちょっと昨日びっくりしたんですけど、
うん、
ちょっと昨日めっちゃ変な人に会って。
言ってたね。
そうそうそうそう、
どう変な人なの？
なんやろな。なんか東京から大阪に来て会いましょうってなって、うんうん、で、まあ東京のセミナーで会ってんけど、なんかポルシェで来たみたいで、
東京から大阪まで自分で運転して、
なんかそうそう、5時間で来たって言ってて、なんか280キロぐらい出してきたって言ってて
280キロ。
そうそうそうそうそうそう。
え、東京大阪ってどんぐらい離れてんのやろ。
600キロぐらい離れてるのか。
え、
ほんまに
知らない。
え、そんな離れてない。400キロぐらいかな。
全然わかんない、
うん、いや、なんかそのホテルに行って、大阪の丸ビルってある、うんうんうん、でそこで待ち合わせして、でホテルのフロントマンと一緒にちょっと駐車場降りていくときに、
うんうんうん、
280キロっていうのを聞いて、上品なホテルのフロントマンも振り返ってたから280キロって。
そんなん出してええの。
そうそうそうそうそう。いやー、すごい変わった方でしたね。あのフェラーリとか、あのテスラ、電気自動車のテスラも持ってて、うんうんうん、
ちょっとテスラいいな。
なんかいろんなね、ビジュアル系バンドを昔やってて、
うんうんうんうん、
そういうなんかいろんな有名な某アーティストさんとも知り合いとか、
うんうん、
ホリエモンとか、
うんうん、
中田秀さんとかも知り合い
で、すご
い、すごい面白い方でしたよ。シュッとした感じの男前な感じの、ね、
シュッとしたってわかるかな。これ大阪弁でかっこいいよ、シュッとしたって言います。
ポルシェ初めて乗せてもらったんかな、これ。そうそう、
真っ赤なポルシェ。乗ることないよね、
真っ赤なポルシェ。
でポルシェってあれやんな、もともとレーシングカーやからめっちゃ速いね。
そうそうそうそうそうそう。
ベンツとか BM とかとは全然違うん。
いや、俺もあんまり分からへんけど、なんかポルシェを買いに行って、なんとなくその山口百恵さんの真っ赤なポルシェっていうのがあったから赤やろって思ったら、なんかいや、コーポレートカラーは、コーポレートカラーっていうか、なんかあのオフィシャルカラーはシルバーですよって言われて、なんかまあ僕も真っ赤なポルシェってイメージがあってんけど、なんかそれ初めて乗せてもらって、なんかもうすごいよね、ジェットコースターとかではるかに怖かった。50キロとかまで1秒ぐらいで行くから、バーって踏んだら、こう、うわ、やばいやばい、止め止めてって俺ちょっと言ったから。
え、50キロなんてさ、普通にだって自分で運転してる時に全然余裕で出してるスピードやん、
うん、
でも
一気にそこに行くまでのスピードがもう引っ張られる、 G、いわゆる G ってやつ。
G って何ですか。
そう、重力というか、このグワーって引っ張られる。
理系分からへんからちょっと難しいけど。
いやいや、 G って言うよ。
分からへん。
いやいや、 G がすごいっていう、そのなんかこう、
へ、まあまあ、うん、ジェットコースターのウィーンって加工する
時、2000万ですよ、2000万。ポルシェ、
ポルシェの値段ね、
うん、2000万以上っすよ、もう
維持費とかも。2000万
で、そのポルシェクラブっていうのがあるみたいで、
うん、
知ってます？
知りません。
そのポルシェのオーナーさんだけが入れるポルシェクラブっていうのがあるみたい で、
うん、
でそこにはもうそうそうたるメンバーというか、もう
ポルシェ
小金持ちじゃないっていう。
まあ、だって2000万やもんね、普通は家買うよね。もう
資産家みたいな人らが、もうなんか年収1000万なんて貧乏人みたいな人 人らが集まってる、もうなんかちょっとレベルが違う、桁が1個2個違うような人らが集まってるっていうポルシェクラブっていうのがなんか存在するみたいで、
そこに入ってる、
そうそうそうそう、まあそれは別に普通にどこ各地にあるみたいだけど、
うんうんうん、ようそんな人と遊んでもらえたね。
なんでしょうね、まあまあたまたま、はい、まあいろんなセミナーとかに顔出してたら、そういうこともできる。
はい、ではここからは今の生活、イエステの今の生活がどんなんかっていうところを話していきたいなと思います。
よろしくお願いします。
ただいま2017年1月初旬深夜1時半
うん、
二人でこたつの中で撮ってるんやけど、
酒飲みながら、
酒飲みながらね、イエステを来たのが10月の末やから2ヶ月ちょっと、
うんうん、
今の生活はどんなんかなって結構みんなからどんな生活してんのって
聞かれるよね。
どう、
いやあんまり変わってないよね、ぶっちゃけ
生活自体はね、ぶっちゃけ
変わってないよね、
普通に仕事して普通に
全然大したことないよね僕らは。
そうやな。ちゃんと仕事してるしね。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、もともと大阪で会社やって大阪で住んでて。
そうそうそうそう。
まだ大阪の。
市内でね。
市内で点々としてるだけやから。
そうそうそう。
でもさ。
地に足ついた生活してる
よね。地に足ついた
イエステやな。スーパー行ったりとかね。
そうそうそう。
うん、吉野家とか行くし。
でもさ、やっぱり家を変えたことによって、うん、例えばさ、10月にイエステ。して捨てたわけやん、
うん、
9月とはなんか感覚的に違うこととか、
うん、
あの頃の自分は思ってなかった発見とか、
いやあの頃青かったよね俺ほんまにいやもうガキやったなと、
なんかある、
いやもうそれあるでしょ、いっぱいめちゃくちゃあるよ、なんやろうないやよく住んでたなって思うもん、
あ前の家に、前の家は大阪の人以外わかるかな、アベノハルカス、うん、一応日本で今一番目に高いビルから、
そうね、うんうん、
まあ徒歩15分ぐらいかな、
うんうん、
まあまあ便利な土地にある一戸建て駐車場付きっていう条件的にはまあまあいいところに住んでたやんか、
そうね、うん、
そっから
家を捨てるっていうことを選んで、
上限で言ったらさ完全にマイナスになってる面もあると思うんやけど、
まあ便利やったもんね、あそこはカフェとかもよくあったし、
うんうん、ハルカスを俺の仕事場にしてたもんね、
う
ん
う
ん、
そうね、カフェにこもってたから、うん、
なんか家を捨ててみて新しい発見とか、
うん、
こんな新鮮なことあったよって。
それは毎日のようにある。あ、一個？
一個何かありますか、高さん。
いや、それはやっぱ人との出会いが全然増えるよね。まあ、例えば、向かいのお蕎麦屋さ
ん
も、
うんうん
うん、まあ、それも一つじゃない。結構話し込んだよ、俺ら。
今の家の向かいにね、すごい素敵なお蕎麦屋さんがあって。
ご主人とか、おかみさんとかとも話し込んだし、ここのオーナーの方とも、
うんうん、
お食事も一緒に行って話し込んで、うんうん、ね、面白い話聞かせてもらったし、ね、ロボットダンス見せてほしかったけど、
ロボットダンスをね、オーナーさんがダンスしてる人やったな、
ジム行ったらインストラクターにも会えるし、
うんうんうん、
でこういう生活するから飲み会したら来てくれるし、まあそれは新しい出会いではないけど、
うんうん
うん、なんか
ネタが増えたね、
こういうポッドキャストをするっていう風にもなってで、
うんうん、
キクタスさん、これ、プロデュースしてくれてる。
そうですね。
っていう方にも会えたし、高城剛さんにもね、
そうね、
会えたし、パーティーとか、うんうん、だから、まあ、なんか、こういう、で、今後もっと増えてくると思うんですよね。まあ、ちょっとイエステとは関係ないかもしれないけど、でもまあまあ、そういう、ちょっと、企画というか、
うんうんうん、
することによって、全然人との出会いの、スピードが違うよね、
うんうん、じゃあ実際の生活自体はそんなに変わってへんけど、イエステっていう一個の行動したことによって、い
や生活も変わったやろうけどね、うん、いやあなたはどう、何が一番プラスというかどうやった、マイナスでもいいけど、
私ね生活そのものが変わったというか、
うん、
家を捨てるために、
うん、
物めっちゃ捨てたやんか、
まあまああなたはなんかあんま持ってないよね。
そうそうそう、あなたはほとんど何もしてへんけど
俺はね寝てただけやから、
うん、私は、はい、物、まあ、家具はもちろん家電も捨てたし、
捨てたね、ジモティでね、
そうそうそう、
バンバカバンバカ 毎日きりなしになんかいろんな人と言ってたもん。
そうそうそう、家の中で一人バザーっていうのを開催して、うん、一部屋空いた部屋に自分の不要なものを、
うん、
綺麗にバザーみたいに並べて、
うん、
来た人に、はい持ってって、はい持ってって、って、
やってたね。
やったやんか。で、そういう、自分のいらんものを人にもらってもらうっていう行動をいっぱい繰り返したことで、
うんうん、
自分が結局必要なもんって悩んだんやろっていう棚卸しとか、
は
い、ほんまに必要なもんって大してないよなとか、そういう自分の所有物に対する気づきがすごくあったのね。あ、家捨てして今の生活どうっていうよりも、
うん、
この生活をする過程で、
うんうん、
自分自身の価値観とか必要なものとかに気づいたっていう、はいはい、そっちの方が大きいかな。
なるほど。
で、今はそういういらないものをほとんど持たずに、ほんまに使うものだけを持ったことで、
はい、
なんていうのかな、超断捨離したことで頭の中がちょっとクリアになってきた気がする。
あ、いいね、いいですね。そっかそっか。
服とか少なすぎて迷えへんしね。
ああ、すごいな。はあ、はは
あ。女の人は多分そこまで物少ないわ。ね、うん。あんまいい、
俺より少ないもんね、あなたの方が。
完全にね、3分の1ぐらい
じゃん。やな。
多すぎんねん、あなたが。
いや、俺、でも多分6割ぐらいは捨ててるけどね、俺も。
じゃ服が。服を
捨てていただけかな、あれ。
あ、でも服が多すぎるだけで、意外とそれ以外のものはないね。
まあ、そうやな。本とか日記も捨てたからね、
うんうんうん、
そっか。でも面白いね、そのプロセスが良かったと。そうそうそう。でもそれは本質的やんな、
うん
うん、俺はその人との出会いって言ったけど、もっと本質的に、本質的っていうか言葉を変えるとなんか毎日がちょっと旅行っぽいというか、
うんうんうんうん、
だからなんかね、あこんな店あるんだとか、
うんうん、
なんかこの駅知ってたはずやけど周りこんなんだなとか、
うんうんうん
うん、なんかなんつうのかな、旅行って多分みんなしてると思うんですよ。月に1回とか年に1回、うん、2回とか。でも、なんかその、旅行って多分、なんていうんですか、僕もバックパッカーとかしてたけど、ちょっと冒険的なニュアンスがあるやん、若い人特に。行ったことないところにちょっと冒険してみようみたいな、
うんうん
うん、ワクワク、そんなことやったら特にあると思うね。でもそれよりも、この半径100メートルとか半径500メートルに面白いことはいっぱいあって、
う
ん
うんうん、
それをやっぱ発見していくっていうことが大事やと思う、
うん。それはすごい思った。
だから別に旅行なんてしなくても、
うんうん、
大切なのは旅行のノリとか旅行の波長、
うんうんうん、
旅行の波長フィーリングで頭の中をね、脳波ってわかる？
わかるよ、
脳波。そこをそういうノリで毎日を生きることが、大事だと思う
んですよ、ね。なるほど。
だから旅行の時はテンション高いけど、この、地元とか普通の帰ってきたらいつものなんかつまんない感じっていうのは違うと思うし、
うんうんうん、
よく大阪、俺大阪生まれ大阪育ちだけど、大阪思んないっていう大阪人結構いるんだよね。で、だからニューヨーク行くとか、東京行くとか。
うん
うんうん、まあ、それも大事やけど、でも大阪本当に知ってるのみたいな。
そうやんな。
うん、地元本当に知ってるみたいな。地元の歴史とか、結構面白いカフェとか、なんか、この、なんていうかな、地味にやってるコミュニティで面白い人とか、いるよっていうか、
うんうん、
それをたまたまあなたが、
そういう
アンテナを張ってないだけでしょっていうこともあるよね。う
ん
う
ん、確かに。
はい。それでは、もう、お別れの時間が近づいてきましたね。
はい。
もう、酒もね、たらふく飲んだところで。
そうだね。
それでは最後に、リスナーの方にお知らせ3つですね。
はい。
はい。いつもと同じなんですけど、1つ目が、お便り？お便りって言うんですか、これ。ご質問？
感想、
ご意見、知った激励、
激励、
バリ雑言。何でもいいので、なんか聞きたいこととか、
うんうん、
こんな話してほしいとか、なんか、俺もそういう生活してるよ、お前ら大したことねえじゃん、みたいなんでもいいですし、なんか、こういうのコミュニケーションね、取りたいですもんね。うんうん、
ね、
面白くないでも別にいいんで、傷つくけど、ね。で、次が、あ、それはあれですよ、メールアドレスに、書いてるメールアドレスから、いただければ、大変ありがたいです。
はい。
で、二つ目が、僕らが住む家を募集してますので、 1ヶ月とかね、大阪できれば大阪市内から車で1時間か2時間ぐらいのところで、まあゆくゆくは関東とかね、北海道とか沖縄とかいろんなとこ行きたいんですけど、ちょっとこの3ヶ月4ヶ月ぐらいは仕事の事情もあって、
はい、
っていうところで、家貸してもいいよっていうふうに、もちろんお金はお支払いしますんで、はい、なんか僕らもそういう貸してくれる方との交流とか ね、
うん、そうね、
なんか常にネタを探してますんで、面白い人に出会えたらなと思いますので、お声かけいただければありがたいです。
はい、どちらもポッドキャストの情報欄にあるメールアドレスからメールでご連絡ください、はい、
で最後3つ目、恒例にしていきましょう。あれですよね、リスナーの方への今日できること、はい、縛られない生き方に向けての今日できること1つ、はい、かおるさんお願いします。
はい、準備後から聞いてくれはった人には連続になるんやけど、クローゼットの中の今シーズン着てない服を1着捨てましょうです。
なるほど、
大体ね、うんうん、あるねん、
あるね、
今シーズン着てへんニットとか
1着ね、捨てれるかな、
ポロシャツとか、いやでも多分今度着るからって言って、
うん、
クローゼットの奥の方に畳まれて、
なるほど、
日の目を見ずに来年を迎える子がね、大体1人2人いはるんですよ、う
ん、なるほど。それは昨シーズンも来てないもんね、今シーズン来てないものは多分昨シーズンも来てないし、
うん、多分ね、
来シーズンも来ないもんね。
そうそうそう、1年使えへんもんは多分もう使わへんから、
はい、もう捨ててください、もうこの足で捨ててください、
ね、足で、
うん、
よくあるんだ、
こんちくしょうって言いながらゴミ箱に投げてる動画を送ってくださいぜひ
そうそう、
うん、
入らへんようになったけど、痩せたら着るから、
うん、
痩せるために置いとくねんっていうのとか、
そんなんあるんすか？
あります。もうないから、ないから捨てましょう、
はい、そうですね、
痩せたご褒美に新しいの
買ったらええねん、友達にあげたらいいんですよ。捨てるってね、ちょっと心理的抵抗があるんですよ。
そうやな、
日本人やっぱりもったいないってあるじゃない
ですか、メルカリで売ったらええねん、
もったいないお化けとか、だから友達にあげるか、そう、ね、そうメルカリとか
で売る。シーズン中のものは結構、
うんうん、
悪くない値段で売れたりするんで、うん、ぜひ、
そうですね、
この冬使わへんかったら捨てようじゃなくて、もうちゃっちゃと捨てましょう。
それをすることによってなんかあれですよね、縛られなくなるってことですよね。
そうやね、はい、
はい、それではまた次号、次の金曜日ぐらいにまた、はい、
配信予定です。
お耳にかかるということで、
はい、はい、
それでは
お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら、
さよなら。